平成24年、本日は、9月の2日、日曜日、午前の礼をしていきたいというふうに思います。本日は、ガラテヤ書の2章の10節から見ていきます。ただ私たちが貧しい人たちをいつも顧みるようにとのことでしたが、そのことなら私も大いに努めてきたところです。ところがケパがアントオキに来たとき、彼に非難するべきことがあったので、私は面と向かって、抗議しました。ケパというのはペトロのことなんですね。で、なぜなら彼はある人々がヤコブのところから来る前は、異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると、カツレ派の人々を恐れて、だんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。ということであります。まあこれは何を言っているのかというと、まあペテロもまあヤコブの方から来たユダヤ人ですね。でその人たちは割礼を受けているから、その人たちに誤解されてはいけないということで、このペテロが中途半端な対応を取ったということですね。ペテロから言わせる、パウロから言わせるとですね。だから割礼や行いの方を、優先するのか、それとも信仰のみによっていくのかということに関してペテロ自身も今一つ、つかめてなかったんですね。でそれに関して、パウロは少なくともこの絵に関してはペテロよりはっきり真理を見ていたんですね。また、まあバックグラウンドを言えば、パウルの方が見事には精通してますよね。パレサイ人の文化ですかね。だからでので彼は見事に基づいて、真理は信仰によって義とされる、行いとか稼いによるんではないということをはっきりパウルの方は真理を見てましたんで、中途半端なペテロのことを非難したんですね。でそれは、神の前にどっちが正しいかというと、パウルは正しいです。で、そういう意味合いでは、なんて言ったらですかね、人間的な序列ではないんですね。これ序列のことを言ったら、イエス・キリストの直伝ですからね、ペテロってね。しかも十二弟子の筆頭ですよね。十二弟子の中でも特別処置を呼ばれたのはペテロとヤコブとヨハネですよね。でこれもう全くそのなんですかね、徳川の旗本みたいなもの、全然このねお気に入りなわけであります。でペテロなんて筆頭弟子ですよね。でもそういう序列関係なしに聖書は、聖書を読む限りは、で神様のこのガラテヤ書がこの書き方から言うと、明らかに神様は、パウロの言うことは正しいというふうに読めますよね。他の箇所でね、このペテロの言うのも正しいとか出てくるけど、そういうペテロの方の弁明って出てないですね。でただガラテヤ書はちゃんと残っているというですね。だからそういう意味合いで神様の選びとか、聖書をどの書を残すとか、どういう書は残ってどこは残らなかったということを通して、神様は直接言葉は出さないにしても間接的に我々に何が真理か教えてくださいました。明らかにこれはパウロの見てたのが真理なんです。のでこういったことは一つを見ててください。一つは人間の序列ではないということ、でまあ場合によっては人も間違える可能性があるということ、まあ真理は、行いに読んではなくて、とか活用に読んではないということを明らかに感謝を与えています。ただ興味深いかなと個人的に思ったのは、その活用とか行いの人々はヤコブのとこから来たっていうんですね。ヤコブは十二弟子の一人のヤコブですね。ペトロ・ヤコブ・ヨハネね。ヤコブも手紙を書いています。ヤコブ書ありますよね。でその中で面白い問題ですけども、ヤコブもまた同じこの信仰と行いのことを語ってるんですね。で、そこも見てみたいかなというふうに思います。 こんなふうにヤコブの名前出てくることも偶然ではないんだろうというふうに思ってますので、ヤコブの言う信仰の歩み、また信仰と行いに関しての関係も、それも神様が善にしていることです。ヤコブ書はちゃんと残っているということは、ヤコブは信仰と行いのことをもう語ってるんですけども、これも聖書的なんです。なんか矛盾してるようですけどもね。で、あれは宗教改革のね、ルターかですかね、ヤコブ書はもうルターはもう信仰一本の人ですかね、だからヤコブ書は藁の書だとかのこと言ったんですけど、それはまずいです聖書、これも聖書の言葉ですんで、勝手にこう打ちつけてはいけません。ここから学ぶところもあるかなというふうに思います。ヤコブ書の、ヤコブ書、の中で、2章の20、20節ですかね。2章20節あたりが書いてますね。信仰と行いに関して、ヤコブ書で語っていることも知りたいと思います。で、ただ、原則は、どっちを強調するかというと、もう、明らかにこの、パウロの信仰と言っているロマ書だとか、コリント書とか、野党に載ってますんで、基本は信仰によっていいということであります。だけども、じゃあ、全く、それが基本だというふうに思います。で、でもじゃあ全くその我々クリスチャンだったから信仰あるってことで全く何も行いしなくていいかって、それを行き過ぎに関してヤコブは警告を捉えているし、またそれは警告を語っているし、またそれは神様がその面をヤコブを通して語らせているってこともあるんです。だからこの面も知らなきゃいけないと思います。ヤコブ書の2章の20節ですから、ああ愚かな人よ、あなたは行いのない信仰は虚しいことを知りたいと思いますか。私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんか。あなたは見ている通り、彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰は彼の義と見なされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけに、よるのではないことはわかるでしょう。同様に友情、ラハブも死者たちを招き入れ、別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。魂を離れた体が死んだものであると同様に、行えない信仰は死んでいるのです。こういう面もあるってことを覚えてください。ただただ割礼でしたって、で、立法の隅々まで行うとか、そういう、細かい、行いとは別に、我々は、基本的にキリスト信じて信仰によって義とされるんですけども、かといって何も行わないと信仰そのものは生きたものにならない。ここで書いてあるように、信仰ない行いは、行いのない信仰っていうのは死んでるっていう面も、これも神様が一面言われてるっていうことを覚えてください。それややこしいんですけども、この面も知らなければいけないっていうことを覚えてください。しかもパウロはね、アブラハムは信仰によって義とされたって言った、そのまさにアブラハムのことをヤコブが言ってるんで、そういう意味で言うと矛盾はないんです。だから神様はどちらの面も語ってるってことは確かに言えます。こうやってどちらの神様の前にはこの書、パウロの言ってることもヤコブの言ってることも矛盾しないんですね。この辺りは理解しておいてください。で、で今のクリスチャンの大きな問題点っていうのは、信仰で、信仰によって義とされるんで、私は神を信じてるからいいんだって言って、そして全然行いがないという、そういう弊害に陥っています。今の2章ね、2章の18節から 19節を見てください。さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが、悪霊どももそう信じて身震いしています。何を言いたいのかというと、クリスチャンは、我々は未信者と違って、唯一の神を信じている。で、キリストを信じてる。特に日本では、こんなクリスチャンってもう、貴重な価値だ。だから、信じてるだけでも、神の前で立派なことであって、だって言ってるんですね。で、結構そう思ってるクリスチャン多いと思うんですね。行いはともかくね。でも、それに関して、ヤコブは言ってるんですよ。神一人で信じてる立派だけど、悪霊だってそうなんだって。でも悪霊なんか全然行えないですね。罪ばっか起こしてますからね。神は一人死んでますからね。それじゃダメだって言ってることであります。だから、で結構これはクリスチャン生活長いんで、私もこういう、結構クリスチャンがこういう罠に入っちゃうって見てきています。信仰ある、信仰あるって言うんだけど、全然行えないって。結局その結果、その人は本当クリスチャンの実質って現れてないってことなんです。だからこのことはやっぱり意味なくヤコブ書は書かれているわけではありません。で、行いない信仰は死んだものだっていう通りに、これは本当に燃え取りしそうなんで深く考える余地がありません。で、これは実行すると分かることであります。私もまあいろんなことやりますよ。でも実行して初めて主の示されたことが初めてになったり、または実現したということをいつも言ってます。例えばね、何度も言うようですけども、私めに終末するような啓示とか例えを示されましたけども、でもそれは示されたということだけで、なんかそういうふうに語ってるなと思ってますけど、私がそれ何も行いしなかったら、それって十数年前でも運算無償してしまって今何も残ってなかったかもしれないですね。でも私めは神様に教えて、そしてとりあえず主の示された啓示は書いていかなきゃいけないかなと思って、一つはその教会の牧師さんたちに自分の書いた書いたメッセージを見せた。でも受け入れられなかったんで、じゃあしょうがなくてインターネットを書けてた。で、それをずっと主に示された通りを行って書いて書いて、毎週10年以上書いてたんですね。そしたらそれの警告ってだんだん実を結ぶようになりました。で、これ結局私はただ信じてね、神様はこの傾向を与えてくださって信じてだけで何も来なかったら、実態は現れてこなかったというふうに思います。またね、それを思って実際に種もまかれることもあったし、それを思って、真理を見ている人も出てこなかったと思うんです。だから、神が確かに与えてくださった。これは真理だと信じるのは確かですけども、でもそれを実際に行って、筆を取って警告を行ったりとかですね、また今ではセミナーとかニュースやと行っていかない限り、その信じたことから警告の働きっていうのは身になってこないって事実なんです。だからこのあたりは、決して惑わさないことはないので、こういうふうにわざわざ書いてあるっていうのは確かにそうなんです。クリスチャンでこの手の人って多いんです。言うだけで実行は伴わない。そのために信仰は、その信仰あるって言うんだけど、神を信じてる一人だと私は信じてるって言うんだけど、それは悪霊でも信じてるんであって、ほとんどその死んだような信仰になっちゃってるようなクリスチャンって結構多いです。で、こういう罠に入ることがないように、我々はやっぱり、ここで死んでるって人ですけども、やっぱりそれを、神様言われた奉仕だとかね、歩みだとか、傾向だとか、実行に移せるように、求めていきたいというふうに思います。その時に皆さんの信仰は単に観念だけではなくて思いだけではなくて、実際に実を結ぶものになっていき、また皆さんにとってその一人一人の魂を救うものとなっていきますし、またこの一人一人に対しても、意味のある信仰の働きになっていくことができます。一つをこれで信じて、で実行はゼロ、それもまたちょっとまずいんだという面は捉えていただきたいというふうに思います。でガラテヤ書の2章の方へ戻ります。ガラテヤ書の2章の 12節、13節か。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動を取り、バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。しかし彼らが福音の真理についてまっすぐ歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケパにこう言いました。あなたは自分がユダヤ人でありながらユダヤ人のようには生活せず、異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いのですかって言ったわけですね。で、このような言い方は、礼儀正しいかどうかよくわかりません。また、どれほど口調で言ったのか、怒って口調で言ったのか、優しい口で確かめてもわかんないですけども、どっちにしても、ここに書いてあるように、皆の面前でケパーに、こう言ったって叱責したっていうのは事実なんですね。で、これは礼儀とか序列ということを考えたら、いくらパウロであっても、やっぱりちょっと出過ぎたように見えないでもありません。なぜなら、何度も言いますけども、十二使徒の筆頭はペトロなんですね。で、それをね、皆の前に言うかっていうのは前がないわけではないですね。でも、聖書はこのように、パウロは語ったことを書いており、しかもそれをそのまま残っており、で、そこに注釈何もないんですね。後でパウロは、しかしこのように語ったけども、しかし神によって怒られたとかも書いてないですね。やっぱりあれはダメだったと反省しましたと書いてないですか。書いてないですね。これ正しいんですね、聖書は。で、このあたりの事柄は見ていっていただきたいというふうに思います。で、なんて言ったらいいですかね。人間的なこの序列だとか人の前にねメンツを立てるだとかいうことももちろんあるんですけども、人のこう人間関係はどうでもいいとは聖書のさすがに書いてないんですけども、ただここの部分ですよね。14節、しかし彼らは福音の真理についてまっすぐに歩んでいないっていう、こういう部分であります。歩んでいない、っていうことですね。だから、で、我々は、一つは、この箇所で理解できることは、やっぱり人間の感情とか、まあ、ペトロもこう言われたら怒るだろうとか、感情はあると思うんですけども、ただ我々が、パウロに見習おうとするならば、見なきゃいけないことは、やっぱり、福音の真理を優先しなければいけないという、こういうパターンはどうぞ見てください。で、他のところでは主は言われました、あなたはね、神のことを思わず人のことを思っているって言ってましたように、で、この時にパウルは福音の真理を優先してまっすぐ語ったために、我々もこのガラテ書を通して、ああそうなんだなって、やっぱり行いによってとかね、その信仰によってってことで、こういうふうに大事なことなんだなっていうのをよくわかる、理解できるようになります。で、どうぞ、この面は、このパウロのこの例に見習ってはいけないという例として書かれてるんじゃなくて、見習うべき例として書かれてるということは覚えてください。まあ何でもかといってね、何でもね、偉い人が喋ってるのをいきなり異議唱えて唱ったりするのはいいとは言いませんけども、そのあたりはちょっと、神様に知恵を与えてほしいと思うんですけども、こういう面であります。だから、こんな面であります。で、実際、で、このように、パウロが語ったんで、ペテロも思い出したこともあるでしょうし、またバルナバも、ああそうだ、自分もちょっと引き込まれてたなとか、考え出したことあると思うんですね。で、結局それがベストな解決になっていったりします。で、レムナントも真理について語っているよう語っている、神様にあれによっていろんな真理が示されていますけども、ポイントはこのパウロのような歩み方であるということはどうぞ覚えてください。我々も語るとするならば、やっぱり、福音の真理にまっすぐ歩むということですね。だからそれに関連してはあんまり人の顔とか人間関係考慮しないということです。私もたびたび非難されますよ。 先輩の何牧師の顔を立てたんやね、エレミアの先輩の何牧師っていうのは獣くらいヨーロッパって言ってるらしいんですけど、前のエレミア先輩を立てたら、いやそういう問題でしょうかと思うんですけどねそういう問題妥協したらもう何も偉くなっちゃいますからねそのことで神田前ね、間違いだって言ったらぶつかる牧師いっぱいいますよ。人の顔一人一人立てたら何も言えませんけどね。だから、もうそれは一切奉仕に立ったって時からもう全く気にしないことにしてます。でましては私が教会を出されたのですから、もうね、そういう意味では、はっきりと開き直ってるんです。怖いものはないみたいなもんですからね。で、それに、でも、見心があるかなというふうに思います。まあ、なんでも、無礼な方法がいいということじゃないんですけども、やっぱり、福音の真理をまっすぐ語るということですね。だから、レマントもそう語ってきました。だから、神田前経験説は全くのヨタ話であるとかですね、で基本的にアメリカはこのことは神が語られているとかですね。でもその中で福音の真理をまっすぐ語る中で見る人は見てきているかなというふうに思います。でこれね、いい加減なことをね言ったり、またあやふやなことを言ったりね、神田前という教えもあるし、また中もあるし、こうもあって、それぞれこうとつけがたいなんて 何言ってさっぱり分からない何が正しいのかさっぱり分からないですよね。はっきり言うと、神田前とか2回キリストが来るって、これは全くの空想話で、ヨタ話であるって、はっきり言って、で、初めて、ちょっと確かに口は悪いですけどね、でもはっきり言って初めて理解できるっていう人もあります。で、また、他のね、聖書のこともありますよね。ラッパーが、数名のラッパーがね、はっきりした音色を出さないならば、誰も戦いに行かないって、これはだから、はっきりした警告の、を発さなきゃいけないってことであります。角笛を吹く人ですね。だからどうぞ、我々はこの点に関しては、パウロの例が聖書的には正しいんだってことです。場合によっては人間関係を犠牲してしまったとしても、福音の真理は、まっすぐ解き明かしていかないときには、混乱してしまう。で、またね、この人を考慮して、あれもやって、これもやってね、割礼もいい、これも、また信仰による義も正しいとか、何ってどっちも言い正しいわけわかんないこと言ったら、混乱しちゃうってことはですね、ぜひ覚えておいてください。ございます。そして、14節、15節。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、違法人のような罪人ではありません。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。まあ、ここはぜひ理解してください。我々が行いだけで義とされると言っても、果てしなくてのことを実行できた人は一人もいないんです。で、ルーターのね、話が有名ですけどね、ルーターはローマ法の下の、ローマカトリック教の下で修行僧として励んでいて、彼以上に行いをしていた人はいないんですけども、でも結局それでも義に至らなかったってことですね。でも彼は信仰による義っていうことを神様の啓示によって教えて、答えました。ルターも結局は行いによっては義と認められませんでした。で、こういうことであります。で、重要な説です。しかし、もし私たちがキリストにあって義と認められることを求めながら、私たち自身を罪人であることが分かるのなら、キリストは罪の女性者なのでしょうか。そんなことは絶対にあり得ないことです。けれども、もし私が前に打ち壊したものをもう一度立てるなら、私は自分自身を違反者にしてしまうのです。しかし私は神に生きるために律法によって、律法に、死にましたということですね。また、ニュースでは私はキリストと共に十字架につけられましたということであります。で、こう律法のことに関して、またパウロが言ったように、キリストの十字架の死っていうのは、キリストの十字架の死というのは、なぜキリストは十字架にかかって死んだかというと、何も罪がない方であります。だけども説的に言うならパウロが見ていることは、本来は我々が死ななければいけないところを キリストが死んでくれた。そしてそれによって我々の、我々死ななければいけない我々自身が死ぬことができた。だから、信じる人は、キリストによって死を経験するというちょっと抽象的な言い方ですけども、そういうことを語っています、まあ、うまく説明できたことが分かんないんですけども、でこのような語りかけに関しては、覚えておいてください。そして人間っていうのは誰でも、自分の力でやっていくというこの思いがあります。で内間にっていう人はね、私がその人の本を若い時よく読んだんですけども、こういうことなんですね。彼がこの若い時に下の方を 上からなんか下の方を見てたら、下の方で中国人の二駅の妊婦の人がいる。その人たちがなんかそれぞれ力自慢なんですよね。で重い荷物を持つ、あの人は50キロとかね、80キロとか持つ。だけど80キロぐらいであっても、持っても、ま、混ぜても100キロの荷物って持てない。でも誰でもその重いものを持ち上げるってことにトライするっていうこの気持ちでみんな持ってる。オリンピックでも重量上げありますよね。同じ人ですごい上げました人いますね。三宅なんとか。銀メダルかとか言ってますね。ね、まだ小柄なんですよ。すごい力持ちですよ。まあ、人ともかげで。で、でもやっぱり能力にあって、結局ね、自分では、の能力ってこれはないで、100キロ、結局、100キロの重いんで、これなかなか普通は上げられないんだけども、自分でトライしてみようと思うんだけど、結局ダメなんで、結局それを持てる人ですね、100キロぐらい上げる力のある人が、に、もう、諦めて、その人に持てってもらう、そんなことを見せたということなんですけども、人間、行いによって意図されないんですけども、でも我々はそういうはっきり理解しなくても、そういう言葉に出さなくても、神様の書いてある、また聖書に書いてある要求をですね、自分の力で行っていこうっていう要求は、みんな誰でも彼でもこれって持つもんな、一度は持つんだろうと思うんですよ。そういうふうに思わないでもね、または信仰によってって聞いてても、実際の体は自分の力で結構聖書の要求を行っていくって、結構これってやってると思います。私自身がそうでした。そう思ってないんですよ。信仰ってそれは入った時からクリスチャンになった時から知ってるんですけども、現実問題自分の力でクリスチャン生活を送るって結構あるんですよ。だけど神様が、皆さんがクリスチャンになった時に神様を教えてくださる、または最も大事なレッスンというか教えっていうのは、自分の力は何の役にも立たない。で、自分でどんなにあがいてみても、結局は聖書に書かれていることは行えないっていう教えですよ。これが最初であり、最大のレッスンなんですね、キリスト教のね。だけど、これを極端な話、クリスチャン生活で何十年経ってもはっきり分かってない人って結構多いんですよ。最初の基本でつまずいてね、でずーっとそれでつまずいて、で惑わされる。カトリックはみんなそうですよね。カトリックはみんなそうなんだ。カトリックはそうだ。だからね、行いですね。マザーテレサなんかも全く行いですよね。キッドなんてですね。でもこれを学ばなければなりません。そしてまたこのことは、キリストは皆さんの、生まれすぎな力では立法とか正しいことを行えないのを知っていて、そのためにわざわざご自分の命を捨てられたわけです。
非常に大事なことなんです。こういう例がいいかどうか分かりませんけども、戦前の戦争の時中ですね、戦争中来てた人はこの今のねレマンというかさすがにいませんけど、私だってさすがに一応戦後までですけども、戦争の時にこういう例がいいかどうか分かりませんけども、アメリカの空母は飛行機を満載して日本に向かってくる。飛行機はみんなね爆弾を満載して、そして東京でも神奈川でもみんな焼き野原するわけです。でその時日本は劣勢だったけども、でもなんとか阻止したいと思って、でいろいろ微力な力でも考えてみて、で何をしたかというと特別攻撃隊でね、ゼロ戦とか飛行機に爆弾のっけてそのまま空母に突っ込んで、でもって空母を沈める究極の戦いですけども、でもまあうまく攻撃するとぶつかればね、やっぱり船が沈没しちゃったりしてあるんですよ。それはそうしないともう最後の手段で、日本が焼け野原になっちゃうからというたとえ行為だったと思うんですけども、でそう真似して、攻撃をとどめないと日本が焼け野原になっちゃって、実際そうだったと思うんですね。だからそれで随分守られたところって戦争中あると思うんですけども、その例がいいかどうか分かりませんけども、何を言いたいかというと、私が聖書に書いてキリストの死のことを言ってるんですけども、イエス様が死なれたっていうのはそうまでしないと皆さんの、生まれつきの力によって行っていくってことはとどめられないわけだ。でまた自分の行いによってどんなに決算生活をやっても必ず失敗するんだってことははっきり学ばないと、または実際そうなんですけども、クリスチャン生活のいろはの意味もできないし、基本の気もできないっていうことは正しく正しく捉えておいてください。でこれは前も何度も言ったと思うんですけども、で若い時に散々神様に集中的に教えたことがありました。あれはいくつぐらいですかね、21、22ぐらいの年なんですけどね、まあ私は学生だったんですけど、その夏神様の特別レッスンがあったんですね。で私自身に対して、あなたは自分の行いに頼っている限りとんでもないことになるってことをですね、神様は2度も3度も3回ぐらいひどい目にあってですね、同じ一夏の方もに あの夏のことは今でも忘れられますね一度の後もかけ3回来ましたよねこの夏ですね。でその一つは海が越えてですねミナルを初めからしまってですね、青年キャンプがあってね、ちょうど私はまあ教会来て、まあ、何年かだって新しい人も教会に来だしたし、もうそろそろ私もそういう人たちにもいろいろとこの信仰の教を教えてあげなきゃぐらいのつもりで行ったんですけど、行ったらその日に溺れてみんなの始まり何なんだろうと思ったんですけど、それやっぱり神様教えたんですよ、あなたは自分の行いに頼ってる時にろくでもないってことにしなさいって。でそれでもう本当に仮死状態ですね、瞳孔は開いて本当にもう死んでしまったと思われたひどい目に遭いましたよ。で本当にそれ私向こうの世界まで見て、向こうの世界って死のね、臨死体験までしたんですけど ね大変な目に遭いました。でやっぱりでもそれ足りなかったんでしょうかね、そのまたひどい目にもう一つはですね、同じ夏に他の若い人と一緒に韓国行ったんですよ。で韓国で大きなキリスト教の大会があってね、キャンパスクルーズの大会があって100万人以上のクリスチャンが一堂に一日で集まるってすごい大きな大会があって、日本からも1000人ぐらいかなのクリスチャン行ったんですけどね、そのツアーに私も幸い入れていただいて行ったんですけど、でそのツアーは非常に良かった。韓国は キリスト教王国でいろんな恵みと助けを受けたんですけど、帰りの飛行場で、ね、最悪のことになったんですけどね、あのパスポート、私のパスポートなくなっちゃったんですね前も言いましたけど、あの出てこない で, も、ね、でみんなあの他のクリスチャンも困ってるわけですね。というのは一人だけ置いて帰るってわけかね嫌な顔してたんだけど、さすがにクリスチャンだからそれ露骨に言えないんでバカ野郎なんとかわかんないとかそれこの人だって言うんですけど、クリスチャンに言わないんだけど、もうなんか苦々しいそのよくわかるわけですね。私も穴があったら入りたいんだけど、やっぱスポーツ出てこないし困ったなと思って、そういうひどい目に神様合わせたんですねそしてね、あの一緒に行ったあのちょっと年上の、クリスチャン女性がね祈ってくれました。かくなったんですね。そしたらじゃあ祈りましょうってね、あの言ってくれたんですね。で私その時なんかもう動転しましたからね、何も祈ったって出てくるもん、なんでそんな思ったのかないけど思ったんですけどね、祈ったら5分ほどで出てきましたねびっくりしましたけどね、韓国で買ったあのお土産のあのいろんな人から献金もらって、その献金であのそこのツアーに行けたんで、いろいろお世話になった人多いんで、30も40もお土産のなんかこういうあの韓国のこういうなんか額ね、このぐらいの写真立てみたいなのも安いからいっぱい買ったんですよ。そしたらあんまりにもいっぱいお土産なんで、韓国でわざわざその入れる袋をこのぐらいの袋買ったんですけどね、日本で見たことない袋なんですけど、でその袋を親切かどうか分かりませんけども、嫌ってほどポケットがついてないんですよ。10個ぐらいついてない。で株がこうこうにあってこうにあってこうにあって、それその横にまだ見えないようなんですけどね。でその前の日になんか考えて、パスポートはなくしちゃいけないでここに入れておこうと思ったけど、じゃあここのあの見えないところに入れておけばいいかなって言って入れたんですけど、その飛行場ですっかり忘れちゃったんですけどね、自分がどこパスポート入れたの。でそのわざとわからないところに入れたらそれがあざだったんです出てこないんですけどね でも姉妹が祈ったらゴール出てきて、やっぱりこれ神に頼ってないんですね、自分しか頼ってないんですね。でやっぱりそれはこれはですね、ひどい目に遭いましたけどね、やっぱりこれ非常にあの大事なレッスンなんですね。だから自分のやっぱり力に頼ってるって、まあ私はそう思ってないつもりだったけども、神の目にそうだったんですね。あなたは自分の力に頼ってあのね、表面的なクリスチャン生活でやってるとろくなことにならないっていうことをはっきり知れっていうことですね。それはあのもうすごいレッスンでありました。少年身にしみって私は分かりました。でもそれは今思うと非常に良いあのレッスンだった。それがなかったら今でもとんでもないクリスチャン生活を送ったかもしれない。だから行いによっては義とさじゃないで、自分の力によってろくなこともないってことはですね、私みたいな目に合わないでも皆さんどうぞ学んでおいてください。そうやって横な目に合いませんから、これは非常に大事なことで、だからイエス様が死ななきゃいけないほど我々は、結局はその我々の肉の行いとかですね、行いっていうのは、結局は、ね、十字架の死にしか値しないんですよ、我々のね、肉とか。でそのことは非常に大事な言葉であります。そして、20節、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや、私が生きているのではなくキリストは私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご一生を捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。でこの箇所も大事ですね。だからあのでも要するに自分はキリストの十字架につけられたって、だからもう自分の力に頼るってことじゃないですね。だけども、今生きているのは、この御子キリストを信じる信仰によるって歩み方に関してもどうぞ理解してください。だから自分の力に頼らないでキリストに頼って生きているってことです。でこれは具体的にどういうことかというと、自分の力では何もしないけども、でもキリストに頼って行うということです。このことも正しく、皆さんご存じと思いますけども、書いておいてください。そして、これは、神様がその時々教えてくれます。で、私、クリスチャンになったね、クリスチャンになった、すぐ、その後、やっぱり神様って教えられました。 自分できないことはやっぱりキリストが成してくださるっていう信仰によって歩むってことですね。私は、まあ、高校1年生ぐらいの時にね、高校生のキャンプに行くことが、キリスト教のキャンプに行くことができて、それでキリストをはっきり信じることができました。非常に感謝ございます。その時に今でもよく覚えてるんですけども、そのキャンプでみんなで、救われた人とか証しをする会があったんですね。で結構大きな会だったんですよ。なんだかんだで80人ぐらいの人がね、1回のあたりで、その80人と私は人前で喋るのは苦手な方だったし、80人は随分大きな、私にとって大きな人数なんですね。でそういうところで喋り出すと大体なんか土地ってわけのわからないことを喋って終わってしまうことが多いんで、でその時やっぱり自分をキリストを信じたんで、なんとか自分を証しをしたいなというふうに思いました。でその時にクリスチャンになったばっかりですけども祈りました。自分ではうまく喋れそうはない、でもキャンプで教わったことは聖霊という方がおられて、その方が、自分を助けてくださるってことですね、というふうに聞いたので、私はその時祈ったんですね。でどっか自分は、このうまく喋れそうではありませんけども、で大体今までの例で言うと大体喋っても閉じてわけわからないことを言っておしまってしまうんですけども、どうか神様はなんとかキリストによって救われたんですけども、そのことを証しすることができるように助けてくださいって祈ったんですね。でそう思って自分の前に喋ったらですね、聖霊が働きました。で割とスムーズにですね、自分の証を語ることができたんですね。それですごく教えられたっていうようなことをね、後で聞くこともできましたけども、自分で力じゃない、であってキリストが語るかさるなっていうことを、その時に大いに感じました。だからこのことは事実ですね。もや私が、生きているんではなく、キリストは私のうちに生きておられるということですね。でこの方を信じる信仰によって、だからこの方は助けてくださるということですね。だから、セミナーの証しにおいても、祈りでも予言においても、主が助けてくださるって信仰によって、これが、我々のクリスチャン生活の最も基本的なパターンだということは、ぜひ覚えておいてください。で、21節、私は神の恵みを無にはしません。もし義が立法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味ですということであります。だから、行い、立法、だからね、聖書のことを行うことによって得られるって言われています。で、立法で書くともうなんか新約の聖書は関係なく思っちゃうんですけど、そんなことはないんですよ。立法で書くともう旧約にしか立法って出てきませんからね。私はまだ若いクリスチャンの時はこれ関係ないと思ってましたよ。立法って言うけど、立法のね、10回だとか別に新約のあれをこんなもん厳守してるわけじゃない、関係ないと。でも立法ってこれ神の言葉って意味合いなんですよ。だからあんまり旧約と限定しないで、新約の言葉も立法になります。ね、右の方を打たれば左の方ってね、それを厳密に考えちゃうとね、なんとかして行わなきゃって歯をこばして縛って行おうとすると、それが立法になって、ああ、私はどうしても行えないとかで、ね、行えになっちゃいますけども、でもそれは、それによって義とされるのではないということは、ぜひ覚えてください。我々はそれを行うことはできませんけども、またそのために、キリストは、親に代わって死なれたんですけども、しかしキリストを信じるときにそういった自分が行わない立法も神様は歩み寄って行っていくことができる、こういうことはよくよく正しく学んでおいてください。そうないと根本の根本であってですね、そこからひっくり返されちゃうからなんですので、ぜひ見ておいてください。じゃあ